おはようございます。では、礼拝を始めていきましょう。十字架の陰にを賛美します。ラーラーラーラーラーラーラー。3、はい。十字架の陰に、泉湧きて、いかなる罪も清め尽くす。おらせたまえ、この身を主よ。十字架の陰に、とこしえまで。アーメン。一言お祈りします。愛する天のお父様、新しい朝を感謝いたします。今日も私たちはあなたの御声を聞きたいと切に願って飢え渇いています。どうか主よ、御言葉を与えてください。そして今日を生きる命の糧として、この御言葉を握りしめて、歩むことができるように祝福してください。尊い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所は、使徒の働き11章、19節から30節です。それでは、拝読いたします。さて、ステパドのことから起こった迫害によって散らされた人々は、フェニキア、キプロス、アンテオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオケに来てからはギリシア人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンテオケに派遣した。彼はそこに到着したとき、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ました。彼は立派な人物で、聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれた。バルナバはサウロを探しにタルソへ行き、彼に会ってアンテオケに連れてきた。そして丸一年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。その頃、預言者たちがエルサレムからアンテオケに下ってきた。その中の一人でアガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって預言したが、果たしてそれがクラウディオの治世に起こった。そこで兄弟たちはそれぞれの力に応じて、ユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。彼らはそれを実行して、バルナバとサウルの手によって長老たちに送った。アーメン。では内容を簡単にまとめます。迫害されて散らされた人々は、ユダヤ人以外の者にも御言葉を語り始めました。エルサレムでその知らせを聞いた教会は、バルナバをアンテオケに派遣し励ましました。その後、サウロをアンテオケに連れてきたバルナバは、大勢の人たちを教えました。では、主からの示しをいただいていると思います。それぞれでノートに書き記していきましょう。はい、では分かち合いに入りましょう。準備ができた方からお願いします。
はい。私は19節からのところで、大勢の人という言葉が3回出てきていて、21節、24節、26節と、教会の成長段階において、このキーパーソンが必要であったということを教えられました。 特に第一段階の20節は、キプロス人とクレネ人が、この迫害の中で進んでいった者たちによって、まあ、ギリシャ人も含まれて救われていくわけですけれど、その後、このバルナバが送られて、またその後、サウロがキーパーソンとなっていくという、成長の、群れの成長の段階について教えられたことを感謝します。
はい、私も19節から21節、まあ、22節のところまで目が止まって、すごく覇権の鍵というか、そういうものに今朝は目が止まっています。異邦人伝道のが起こるという印がペテロには与えられて、それを通して教会が始まるということは知っていつつも、神様の働きはすでにもう始まって先立って始まっていて、教会がその知らせを受けて、そこに行って主の弟子を育てていくんだなというか、まあ、そういう一連の流れに目が止まりました。以上です。
私は21節に目が止まりました。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。ここで人々が伝道したときに、主の御手が彼らにあったことによって、あるときに人々が主に立ち返っていくんだということ、目に留まっています。以上です。
私は29節と30節に目が留まりました。弟子たちがそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ったということで、それぞれの力に応じて教会同士助け合っているのだなということを見ました。このような知らせがきちんと届くように教会同士が交わりを持っているのだなということを思いました。また20節と25節から26節に関してですけれども、アンティオケ教会は最初に海外宣教した教会であるなということを思いました。そしてここにバルナバはパウロを必要と思って、多分彼の賜物がすごく用いられるということをバルナバは思って連れてきたのだと思うんですけれども、そのようにしてチームを作ってまた宣教しているというところにも目が止まりました。はい、それではもう少し深くディボーションしていきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。いかがでしょうか。では準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、全体ですけれど、この使徒の働き一章八節のイエス様の予言に基づいて、宣教していく者たちと共にいてくださって、そして大勢の人々を救いに導いてくださるお方であるということを、特に前半の21節を中心に教えられました。そして19節から26節までのところですけれど、この聖霊と信仰に満ちている愛の人、バルナバのような、そういうキーパーソンの大切な存在を教えられました。このバルナバは、群れが大きく広がっていったときに、さらにその群れを励ますことができ、また、みんなから阻害されて、賜物や力があるにもかかわらず、用いられていない、そのサウロに手を差し伸べて、そしてまた群れのために使えることができた。このバルナバの存在を今日は教えられました。以上です。
はい、私は19節から21節のところで天の父についてですけれども、すべてを働かせて益としてご自身のご計画を成し遂げられているお方だと思いました。時異邦人伝道を使命感を持ってやっている人はいなくても、ここに御心にかなう歩みをしている人、する人たちを起こして、そしてさらに、その、御心にかなう歩みだということを、豊かな恵みや収穫をもって示されるお方だと思いました。先立って本当に宣教の最前線におられ、そして、 こう恵みを起こして私たちをそこに向かわせてくださるお方だなと思いました。また改めて今朝思ったんですけども、このユダヤ人以外の人たちは聖書の基本的な知識がなかったんじゃないのかなと、まあ、思ったんですけれども、まあ、律法というものをそこまでは知らない人たちではなかったかなと思うんですけども、そういう人にも本当に福音は伝わっていって、そして今に至っているのを思うと、神様が福音をこの地に送ってくださって、まあ、神様が働かれている場所には一切のそういう障害はないんだなということを教えられました。以上です。
はい、私はシンプルですけれども、21節、24節を通して教えられました。この伝道についてですけれども、この主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に、立ち返りました。そしてまた24節を見ると、このアンテオケに派遣されたバルナバがどのような人か、それは聖霊と信仰に、まあ、満ちている人であったということで、聖霊と信仰に満ちているバルナバを通しても、この主の働きが大きく前進していったということを見るときに、この伝道というのは、主の御手が共にあり、また聖霊と信仰に満ちているときに大きく前進していくということを思わされました。以上です。
はい、私は、聖霊様についてですが、19節から21節で、やはり迫害を通して福音がアンテオケのギリシャ人まで広まっていったということで、本当に聖霊様はして派遣されようとするお方だなということを思いました。主の御手が共にあったので、大勢の人が主に立ち返ったと書いてあり、聖霊様によって押し出された人々はその後も絶えず働いてくださって、御言葉がどんどん語られていくのだなということを思わされました。またもう一つですけれども、後半の27から30節を通して、世界中に大飢饉が起こることを御霊によって予言したと書いてあって、聖霊様はそのように先々のことも教えてくださり、またその飢饉の中でどうすればいいかは教会同士の交わりが本当に必要だなということを思わされました。それぞれの力に応じて救援物資を送っているというところにも目が止まり、兄弟愛を感じるところでした。はい、以上です。では、生活への適用をしていきたいと思います。与えられた御言葉を自分の実生活に適用していきましょう。はい、それでは分かち合いを始めていきたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、最近ずっと祈ってきた若者たちが洗礼に預かるという恵みをいただいてますけれど、今日のこのキプロス人とクレネ人がアンテオケでギリシャ人にも語りかけたように、そして異邦人の救いの小さな波が起こった時にバルナバがケアしたように、これを見逃さないで、この特に二人の若者たちがイエス様を受け入れ、バプテスマを受けましたけれど、彼らを集中的に育てていく、そういう必要を教えられたことを感謝します。
はい、私は訪問すべき場所を教えていただきました。まだ行っていない場所ですけれども、主が先立って働いておられ、本当にそこに行くように教えていただいて、また、まあ、その近辺を少し、まあ、集中して牧会していくこともそこまで語られているのかなというふうに今思って、具体的にどうしていったらいいかなっていうところを場所に聞きながら確認していました。以上です。
伝道について、教えられたんですけれども、今日も引き続き、与えられた時間に祈りを持って聖霊様の油注ぎを求めようと思いました。主の御手が共にある伝道を今日もしていきたいと思いました。以上です。
はい、私は、このように聖霊様が押し出してくださっているというところを見て、私自身も移動する春になるかなということを思っています。行く先で何をすべきかはわからないんですけれども、とにかく御言葉を語るようにと、弟子を育てるようにと流してくださっているのかななんて思いましたので、それに備えて準備していかなければいけないということを思わされました。以上です。では一言お祈りします。ハレルヤ、愛する天の父様、今日も私たち一人一人にあなたの御言葉を与えてくださったこと感謝いたします。今日与えられた御言葉を通して、私たちが一日の歩みを御霊に導かれてすることができますように、聖霊様が今日も豊かに働いてください。また働いてくださることを信じて歩んでいきます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。